はい、インタビューコーナーです。今日のお客様は市川守博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市川先生はですね、1954年、お生まれになってまして、現在弁護士をされております。いくつか法律的なお話をですね、伺いたいなと思います。
固くならず
に
話します。
それで、まずですね、二風谷ダム裁判というのがございましたけれども、はい、弁護団の一員ということで、
はい、
入られたきっかけなどをまず教えていただけますか。
きっかけは、まあ、あの事件が始まる前に何件か、アイヌの人たちの、はい、事件をやっていたというのがあったんですが、
なるほど、
田中博史弁護団長に、一つやってみないかと誘われてですね、いや、萱野さんの事件であれば大いにやりたいと思って参加させてもらった。
あ、そうですか。はい、その以前にそのアイヌ関係の事件というのはどんなもの関係を担当されたんでしょうか。
例えばですね、ちょうどこの近く上抜き別に昔強制移住させられた、あのニーカップの五稜牧場の、あそこに住んでいた人たちが、その強制移住の後、はい、戦後元の土地に入植しようと思ったらそれ拒否されて別の土地に入植せざるを得なかった。で、荒れてる土地でやってるために一家離散になってしまった。でそこへ和人が30年以上もう田んぼを作っていたということで、和人の方から時効で取得したんだと。
なるほど。
その相続人をですね、向こうが洗い出してきて、訴え起こしてきたという事件
です、ね。ああ、そうですか。わかりました。ちょっと話を進めてまいりますが、はい、市川さんはですね、アメリカで先住民族政策を研究されて、
はい、
大学院ですか？
ロースクールというところで。
ああ、そうですか。
勉強してきました。
これは何年ぐらい勉強されて
ますか？3年間行ってきました。
ああ、そうですか。これは、テーマはどういうテーマで、まあ、
テーマはその全般ですね。アメリカの先住民法についての全般。
なるほど。じゃあ、まあ、具体的にですね、その、まあ、先住民族政策、そのアメリカのですね、先住民族政策から、その、学ぶべき点、
はい、
アイヌ民族としてですね、そういう点を少し教えてください。
一番私感じたのは、アメリカでは主権を認めているということなんです。
あ、なるほど。
その主権というのも日本ではいろんな考え方というか、100か0かという議論しかないんですけれども、
はい、
アメリカで1820年代から30年代、まあ、日本では明治以前、江戸時代に画期的な最高裁の判決が、
はい、
いくつか出てきたんですね。その中で認められたのは、その先住民の人たち、彼らはヨーロッパ人が渡ってくる前、そのアメリカ大陸でそれぞれいろんな人たちが独立して様々な、まあ、いわば国家を持っていたと、
はい、
で、ヨーロッパ人が入ることによってその対外的な主権と言われているんですが、例えば、はい、フランスや、スペインなんかと条約を結ぶと、そういう意味での主権というのは制約されてしまったけれども、
はい、
対内的な主権、つまり自分たちの地域においてどうそこを収めていくか、
はい、
その体内的な主権というものは 100% 認められるんだという画期的判決が出てきたんですね。でその流れがずっと百数十年間その今でも息づいているという点が日本と画期的に違うなと。
なるほど。そうしますとそれはまあ自治権のようなものなんでしょうか。自治権とはまた違うんですか。
日本でいう自治権というのは、例えば北海道自治権ありますよと、
はい、
だけれども、例えば課税権一つとってもですね、ほとんどこう課税権という権利がない。
あ、
特に最近なんかはさらに徴工税も減らすとか言われてますけれども、
はい、
ところがアメリカでは課税権はあるんだと。
なるほど。
うん、そこの地域に、まあ、リザベーションと言われてますけれども、そこの地域で その課税をする。で、その課税したお金で自分たちで、政府を持って、まあ、議会、大きいところはナバホというところがあるんですが、
はい、
議会を持って、裁判所を持って、警察権を持って、そして自分たちの法律を執行していくと。
なるほど。
そういう日本で考える自治権よりも少し広い概念ですね。
なるほど。そうしますと、まあ、主権ということは自分たちで自分たちのことを決めれるんだというふうに言ったのが正しい。
はい。
自治権はもっと狭いですよね。
そうですね。
です
から、セルフデタミネーション、自己決定権とかですね、セルフガブメントというふうに言われてますね。
なるほど。まあ、例えばですね、ナバホインディアンは、人口も割と多くて、
はい、
言葉も残っている。
はい、
しかし、そのインディアンと言われているアメリカの先住民族の中には、その人口も少なくて、言葉の継承も難しいという、はい、そういういろいろなケースがあると思うんですけれども、はい、 その、なんていうんですか、アメリカの先住民族ごとの、その、調整というのはどういう形でされているんでしょうか、現在、アメリカの法律は。
まず各トライブ、はい、まあ、このトライブっていうのが捉え方難しいんですけれども、私は日本にアイヌの人たちに置き換えれば、まあ、昔言ってたコタン、
はい、
そのコタン一つ一つがその独立の団体であるというふうに認められているんですね。ですから例えば日本ではスーというと一つのように考えられますが、はい、いろんなスーがあるんですね。
なるほど、
バトランスー、オグララスー、ラコタスー、いろんなスーがそれぞれ独立して主権を持っているという形なの でその各トライブずつはお互いに独立してですね、連邦政府と直にこういろいろやり取りをする、少なくとも州政府とは対等だという考えですね、各トライブが。
なるほど、まあ、特にですね、食料としてこの鮭、まあ、鮭とも言いますが、
はい、
この捕獲というのはアイヌ民族にとってもとても大事なことだったんですけども、はいはい、アメリカの場合はどのように取り扱われているんでしょうか。はい、
特にワシントン州、オレゴン州、それから北カリフォルニア州、この辺りが日本と同じように鮭いっぱい取れるんですけれども、
はい、
例えばワシントン州では一時期日本のようにまあ、州法によって、
はい、
逮捕され密漁だと言われている時期がありました。ところが、1970年代からさまざまな判決が出てきてですね、
はい、
彼らには鮭を取る権利があるんだと。
なるほど。
で州がそれを罰することはできないんだと。
あーはーは
ー。で最終的にはこれ画期的なんですけれども、ワシントン州の鮭の全捕獲量の 50% を先住民であるインディアンの人たちは取る権利を持っているという判決が出てきたんですね。
あ、なるほどね。そうするともともとアメリカの先住民族は鮭を取る権利があるんだと、
はい、
それを考えますともちろんアイヌ民族もその日本の法律に、関係なく本当は取る権利があるんだと。
私はそう思ってます。
いう考えが成り立つということですね。
私はそう思ってます。密漁で捕まらんととんでもないことだと。
まあ、この北海道の河川の場合はですね、内水面取締り調整規則というのがございまして、
は
い、
どう上ですね、
はい、もう海では一応取れるんですけど、川に入る場合は水産庁の孵化事業の委託を受けている人以外は取ることができない。まあ、この辺でしたら元浦川川が、まあ、唯一スポーツフィッシングということで取ることができるんですけど、まあ、向こう、標津町ですか、中類川というところもやって、はい、その他いくつかあるんですけど、もうそういうことはじゃあもう考えてみるとおかしな話だ。
そうですね。
アイヌ民族はもう勝手に取ってもいいんだと。
取る権利がある。
うん、でこれ、はい、これを実際実行するにはどのようなことをすればよろしいでしょうかね、日本の中で。
私は弁護士だから言うのではないんですが、
はい、
やはり裁判所にしっかり訴えてですね、その国家機関の一つである裁判所にそれを認めさせるということが大事かなと思います。
それはどういう形で訴えればいいんでしょうかね。例えば、まあ、この FM ピカー氏の代表、私の父ですが、茅野茂は常日頃アイヌは鮭取ってもいいじゃないか、
はい、
一家にじゃない、一人一匹ずつ取らせろというこういう主張も実際に堀知事の時にですね、はい、まあ、直談判ではないですが直接要請したこともあるんですけども、法的にはどういう手続きを取ればよろしいでしょうか。
一つはですね、その権利があるんだということを確認をする。確認請求ってあるんですね。これは具体的には、はい、例えば、土地を持っていたときに、
はい、
誰かが家を建てようとした。いやいや、それは私の土地ですと。土地所有権確認の訴えっていうのがあるんですね。同じように鮭の捕獲権を取る権利があります。
なるほど。
茅野さんは常日頃、アイヌは土地を和人に売った覚えもなければ貸した覚えもない。鮭を取る権利だって売った覚えないんだと。まさにそれを私たち法律家は 法的にちゃんと素直に考えて権利があるんだという構成をしていくべきだと思ってますね。
なるほど。実は数年前、もう5年ぐらい前ですけども、シアトルでバンバーシュートというお祭りがありまして、その時に合わせてですね、ファーストピーポーファーストフィッシュという本を、
はい、
私とうちの父とあと北海道の数名の方が書いてですね、
はい、
出てるんですね、
はい。
まあ、あの時も鮭は誰のものかというようなことを私書いてる、あとうちの父は狐の三家という民話のやつを出したんですが、ちょうど今マイクの前でおりますので、代表からですね、その鮭に関する思いを、石川弁護士を通じてどうやって実現するかということを一言ちょっとお願いします。
市川先生の顔を見たらもうダムのことと絡まって本当にありがたい。
いやこちらこそ
先生が今日は偶然に新潟に来てくださった。とても感謝してる。で、分かりやすく言うと北海道くるりと回って5300万匹も日本の漁業組合が取っている。それなのにアイヌは、登別アイヌは5匹、一人にではありませんよ。登別アイヌ、文化保存会。札幌アイヌ協会が数年前まで20匹、5000万匹から5300万匹も日本人が取って、アイヌに20個引くとは恥ずかしくないか言い続け、書き続けているんだけど、日本人はさっぱり俺書いた本、8万部も売れてある本に書いてあるのに返事ないのはおかしいと。アイヌの問題でなくて、あなたたち日本人のことだと思っています
。そうですね。
この後、助けてください。手伝ってください。
まあ、今後、この鮭の捕獲権については、重要な問題ですので、まあ、市川先生にですね、いろいろご援助、またご支援いただく場合もあるかと思います。本日はインタビューコーナーで、市川盛弘さん、札幌で弁護士をされております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。